あなたを除いてないことを覚えます。どうかこのイエス・キリストの素晴らしい救いを多くの人々が知って、この方と共に歩んでいくことができる、そのような人生と変えてくださるように、沖縄中の日本中のまだ寒い寒い乾燥の中で今日も礼拝を守っている人々の信徒たちを覚えてください。またアジアの諸教会の中に、困難の中にありながらも神様あなたを求めて集う神様信徒たちを顧みてください。またどうぞ病床にあるところの神様姉妹のうちにも、今日も復活のイエス・キリストが、この地上に来られたイエス・キリストがどうぞ共にいて、その病んでいるところを神様ご自身が見て触れてくださって、神様ともに立ち上がる日を速やかに起こしてくださるよう祈ります。肉体的な、また精神的な、霊的な悩みのある人々の中にも、主よあなたが触れてください。この礼拝の時を神様の御手に委ね、皆によってお祈りいたします。アメン。はい、それでは聖書を開きます。マタイの福音書第1章、じゃあ徳地兄弟読んでくれますか。新約聖書マタイの福音書1章の18から25まで。今朝は、ここから、インマヌエルの神という題でここからご一緒に見ていきたいと思います。このような宗教とですね、あるいはキリスト教が、どういう点で違うかということがよく言われますけれども、日本人の宗教観としてですね、こういう言葉があります。分け上る麓の道は多かれど同じ高嶺の月を見るからという、こういう考え方がありまして、まあ、富士山に登るにはこの4つのルートがあるそうです。その4つのルートから登っていっても最終的に頂上に立てば同じじゃないかという、そういう考え方ですね。そういう宗教観です。昔この中国の奥地にですね、一人の青年が住んでいて、この人はですね、クリスチャンになろうとそう考えたそうです。でキリスト教が孔子やあるいはまた仏教の教えとどう違うかということを彼は知ろうとしてですね、ある時に夢を見たそうです。その夢によってですね、彼は突然悟ったというのですが、彼は夢の中で穴に落ちていくんです。そして彼は這い上がろうとすることもできない深い穴でしたけれども、助けてくれと叫びを求めていたところにですね、孔子が来たそうです。中国の孔子ですね。孔子が来たそうです。その孔子はこう言いました。 我が友よ、私の忠告を聞きなさい。もしお前がその穴から出たいなら、再びその穴に落ちないように気をつけなさい、と言って彼はまた向こうに行ってしまった。次に釈迦が出てきたそうです。お前が自分の力で助けてあげるところまで、登れば私はお前を助けてあげよう。釈迦もそう言ってそこを立ち去ったそうです。最後にイエス様が出てきてですね、その穴の中にあるところまで降りてきて自分を助けてくれた。そういうことで彼はですね、このクリスチャンになる決意をしたそうですけれども、これは非常に深い意味がありますね。私が教えるところまで来たら救ってあげるとかですね、ここまで登ってきたら救うという、まあこれがまあ世の中の宗教のあり方かもしれません。しかしイエス様は私たちが落ちている穴のところまで降りてきてですね、そしてそこに手を差し伸べて助けた。これが今日のテーマであるところ、インマヌエルの神という、インマヌエルというその意味であることを今日はここから見ていきたいと思います。私たちにとって神様とはどういう存在ですかということですが、それは私と共にいる神であると、先ほどそのマルコのルカの福音書1章28節の中で、御使いは彼女のところに来ていった、おめでとう、恵まれた方、主があなたと共におられるという、このルカの1章の28節、主があなたと共にいるんですよ。このマルチン・ルターのクリスマスの説教の中にですね、神は上をご覧にならない、それは自分より上に存在する人は方はないからです。神は横をご覧にならない、並び立つ者がいないと、自分と同じような立場の者が横にはいないと。神は下をご覧になる、最も低いところまでいる者こそが見ることができる。天の位を捨てて人間の姿になってこの地上に来られたこのイエス様ですね、天にいることを固視しないで私たちの世界まで来てくださった神様、なぜその神がですね、私たちと同じような立場になったかということですが、新約聖書のヘブル人への手紙、そこ一箇所開きたいと思いますが、どうぞそこ後ろの方のですね、ヘブル書の第4章です。じゃあ、とりあえずそこも読んでください。ヘブル書第4章。ページ数を教えてください。
はい。ヘブル書第4章、427ページ。新約聖書の427ページ。
15節。16節。
ですから私たちは憐れみを受け、また恵みをいただいて、これにかなった助けを受けるために大胆に恵みの御座に近づこうではありませんか。
はい、この箇所にですね、私たちの大祭司は私たちの弱さに同情できない方ではありません、罪は起こしませんでしたが、すべての点で私たちを同じように試みに憐れたのです。罪というものを除いてイエス様は私たちと同じような体験をされた。マタイの福音書の4章の中にですね、その悪魔の誘惑がありますね。悪魔はこのイエス様にですね、この石がパンになるようにということをね、誘惑を持ってイエス様に近づいてきたんです。イエス様は40日40夜断食していますから、お腹が空いている。そしてそのお腹が空いているところのイエス様に、この石がパンになるように命じてごらんなさい、そしたら私はあなたを信じようと、この悪魔は、まあ 支えくんですが、お腹がすくということはですね、まあ最近の若い人たちはそう経験がないと思いますが、お腹がすく気持ちいいということは人間にとってですね、そこでね、ある人のものすらも盗むような、そういう状況まで追い込まれていくというのがお腹がすくということです。まあ、戦後のこの沖縄の、状況の中でですね、除雪時刻と言われるようなそういう中でね、除雪の実を取って、中にはそのやり方がまずくて中毒して亡くなった人もいるんですが、特にあの昭和18年19年その辺の方はですね、までの、まあ、教会の中にもたくさんそういう人がいますね。18年生19年生この人たちは戦争側の時に生まれた子どもたちなんです。加藤兄弟や加藤兄弟、愛子姉妹、徳地兄弟、ひろこ姉妹、朝さん、その他にもいらっしゃるかもしれませんが、この18年19年はですね、本当に戦争の最中に生まれた。ですから私も小学校の頃ですね、今のように親父というものがあるわけでないんです。学校帰ってきたら豚に食べる餌をですね、母親がその芋を煮るんですが、その芋も今のようなおいしい石焼き芋の芋でないんです。虫が食ってるような、その食ってないような芋を探してそれを食べるという、そういう、しかもその 芋は苦いんです。虫に食われていますからね、甘くないんです。まあそういう経験をしてですね、そのお腹がすくっていうことはね、人間にとってそれは最大の一番の誘惑されやすいものだと思います。もう一つはイエス様はですね、高い山にこの40日断食をして、この悪魔に試みられた。そして高い山に連れて行って、そこを飛び降りてごらんなさい、もしあなたが神の子ならば天の使いが来てあなたを助けるだろうから飛び降りてごらんなさいと、こうね、悪魔はイエス・キリストにそういう接近してくるんです。そして最後は高い山から全ての国々を見させて、もしあなたが私を拝むならばその全ての国々の町々をあなたに与えようという、人間のその欲望の中の地位を持とうとする、全ての権力を握ようとする、そういう悪魔のこの誘惑ですね。しかしそれをイエス様はですね、別にこの奇跡的なことをやって退けたのではない、ひもじいことも誘惑されることも全てのことを経験された、そして勝利されたイエスは何をしたかというと、聖書の言葉をもってさ彼の誘惑を退けたと書いています。だからそれは私たちにとってもそれは可能である、私たちもまた御言葉を持ってそういう誘惑に近づくことができるという、まあ、そういうことを示しているんですね。私たちと共にいる。でもう一つ、このルカの福音書、あ、ごめんなさい、ヨハネの1章14節、それは後で皆さん開いてください。そこには私たちのうちに住まわれたと、このヨハネの中には書いてあります。イエス様は私たちの中に住んでくださるお方である。人間としてこの地上の生活の中で私たちと一緒にいる、これが、まあ、先ほど読んだインマヌエルの神様、私たちと共にいてくださる。しかしその私たちはどういう人間かというとですね、旧約聖書のエレミア書というところを見ると、そこは17章の9節、そこもちょっとじゃあ取り付けて読んでくれる、旧約聖書のエレミアの17章です。聖書の真ん中ぐらい近いところですね。17章の9節、1274ページでしょうか、1247ページ、エレミアの第17章の9節をどうぞ読んでください。はい、ここにですね、エレミアというこの旧約の預言者はですね、人の心は何よりも陰険でそれは治らない、誰がこれを知ることができようかと書いてますけれども、 この別の訳を見るとですね、人の心は何よりも欺きに満ち、芯まで腐っている、それがどんなに悪質であるか誰もわからない。人間の心というのは芯まで腐っている。私たちの心というものをそういうふうにこのエレミアとしては表しているんですが、そんな私心を持っている私たちの中にですね、イエス様は私たちのうちに住まわれたというの、そういう私たちの中にイエス様は住んでくださるんだと。決してきれいな罪のないそういう人の中にイエス様は住んでくださるというのではないんです。罪の中にある私たちの中に住んでください。これがイエス様が私と共にいるということの証拠です。今日はプロジェクターにこれが入っていたら一緒に歌いたいと思ったんですが、四人は良き友も数あれでというこの聖歌がありますね。四人は良き友も数あれど、キリストに勝る良き友はなし。罪人の頭我さえも友と呼びたもう愛の深さ。ああ我がため命を捨て、すべてを捨ててくださった主なる神のみと書いていますが、世の中にこのイエス様ほど私たちの友はいないと。私のために命を捨ててくださったお方であると。あるこのアメリカの新聞にですね、友達とはどういう人かというこの問いにですね、全世界があなたから離れていったとき、一人駆け寄ってくれる人、それが真の友であるんです。誰もがみんな逃げてしまったその中で、真の友は駆け寄ってくれる友であると。これが本当の友達だ。イエス様はまさにそういう私たちのところに、相手にされないような心の芯まで腐っているような私たちの中に来てくださるお方である。もう一箇所、ルカの福音書の2章のところも、そこをご一緒に開きます。新約聖書ルカの2章、ルカ2章これは、2章の10節の言葉です。じゃあそこも特徴読んでくれる。2章10節、はい、ここにイエス様がこの生まれるときですね、御使いはこの民全体のために素晴らしい喜びを知らせるために来たのです。キリストの誕生は全世界に喜びを伝えるために来たのです。この古くからですね、この、アドベントの第3週、今日は3つのろうそくがついておりますけれども、この第3週は、これは喜びの主日とこういうふうに祝う習慣が昔からあったそうです。その季節は悔い改めが貴重となっているけれども、しかし喜びがこの中にある。で、4本のこのろうそくはですね、希望と愛と喜びと平和というのが4本のろうそくに象徴されているそうですが、ですが今日は3本目ですから、喜びがその順番としてはそういうふうになっているとこう言われるわけです。 天使たちがキリストの誕生を聞いて告げられたのがまさにこの言葉だったわけです。別の訳の聖書を読むとですね、天使は言いました。怖がることはありません。これまで聞いたこともない素晴らしい出来事を知らせてあげよう。すべての人への喜びの知らせです。これまで聞いたことのない素晴らしい出来事、私は人類がですね、これまで一度も聞いたことのないところの喜びが、このイエス・キリストの誕生であるということなんです。この素晴らしい出来事を知らせるために、御使いたちが来たというんですね。もう一箇所、これは旧約聖書の今度は、ゼパニア書というところです。ゼパニア。ゼパニアの三章、1542ページ。じゃあ特集そこも読んでくれますか。ゼパニア第三章、1542ページ。三章の17節。はい、ここにですね、あなたの神主はあなたのただ中におられる、救いの勇士だ、主は喜びを持ってあなたのことを楽しみ、その愛によって安らぎを与え、主は高らかに歌ってあなたを喜ばれよう。あなたの神主はあなたのただ中にいる、私たちの真っただ中にこの神様がいるということなんです。そしてそれは、共にいて喜びという言葉が出てまいります。主は喜びをもってあなたのことを楽しみ、その愛によって安らぎを与え、主は高らかに歌ってあなたのことを喜ばれる。私の中に来てくださった、その神様は私の中にいてくださって、それを喜んでくださるということです。この昔ですね、イタリアの、マンチョウという町に、まあ、5000年前の出来事だそうですが、皆さんもあるいは写真なんかで見たことあるかもしれません。そこにこの人骨が発見されて、そこから若いカップルがですね、であろうということが分かったそう。それは歯がきれいだったので、おそらくこの若い人たちだったんだろうと。何が原因で死んだのか、それは謎だそうですが、この見出されたこの若いカップルはですね、永遠の抱擁というふうにこの名前が付けられたそうです。それは理想的な夫婦愛を表しているということです。何があっても一緒、何があっても支えていこうという、この最後の最後までその互いに支え合いながら、この若い二人は死んでいったんだろうと、まあそういうふうに言われ、永遠の抱擁と名付けられたそうです。一緒にいるってこと、神様は私たちと共にいてくださる、あなたの神主はあなたのただ中に、私たちの中に共にいてくださる神様であるってことです。ジムというこの老紳士がですね、毎日のようにこの12時になると教会にやってくる、あと5分ぐらいで12時になりますけれども、でこのジムという老人はですね、10時になってくると教会にやってくるそうです。教会にやってくるとですね、入ってきたと思うとすぐに出ていくんだそうです。それで不思議に思った管理人がある日ですね、その老人氏に声をかけたそうです。こんにちは、どこであなたは毎日ここへ、どうしてあなたは毎日ここにいらっしゃるのですか。その老紳士はですね、丁寧に答えたそうです。祈るために来ております。 しかしその答えは管理人は納得しなかったそうです。再び尋ねるとですね、でも祈るためにちょっと短すぎないじゃないですか、まあ、おそらく1分2分いたかどうか分かりません。現れたかと思うとすぐに帰ってしまうのではありませんか。老人は答えたそうです。私はここに来てこう祈るのです。イエス様、義務でございますと言ってしばらくするとまたお話をするそうです。それから帰るんだそうです。教会に座ったと思うとですね、イエス様、義務でございます、そう言って彼は教会を立ち去るんですね。それからしばらくしてこのジムはですね、交通事故に遭って足を骨折して入院したそうです。ところがこのジムが入院したというのはですね、怒りっぽい患者が多く四六時中不平不満ばかりしているこの病院でですね、そこで働く看護師さんたちも実に厄介なところだったそうです。厄介な病院だったそうです。ところがこのジムというおじいちゃんが来てからはですね、その雰囲気は一変したそうです。不平もなくなり、みんな楽しそうに笑い声が聞こえてくる。不思議に思ったこの看護師がですね、皆さんに尋ねたそうです。なんでそんなに嬉しいのか、なんでそんなに楽しいのか。患者たちが口を揃えて言ったのは、あのジムのおかげです。足は痛むし不自由なのにいつも嬉しそうなんです。決して文句を言わない、あの方のおかげです。その病院は変わったそうです。いつも幸せにしているジムはどうしてかと聞くとですね、看護師が聞くと、私の来訪者のおかげです、私に会いに来るその来訪者のおかげです。看護師たちが驚きました。誰もジムのお客さんが来たことを見たことない、いつも一人でいるんじゃないですか。ジムのベッドのそばにある椅子はいつも空いている、椅子はあるけどそこ空いて誰も来た様子はない。一体あなたを訪ねてくるのは誰ですか。このジムとおじいちゃんはですね、目を輝かせながら答えたそうです。毎日12時になるとこの方はここに来てベッドのそばに立ってくださるんです。この方は私を見つめてこうおっしゃるんです。ジム、イエスだよとこう言うんだそうです。ジム、イエスだよ。この言葉を聞いてこのジムおじいちゃんはですね、どんなにつらいことがあってもイエス様がいつもそばにいてくださることを本当に感謝して、イエス様はいつも十二時になったら会いに来る、それは何という素晴らしい光景かなとこう思います。クリスマスは先ほど読んだルカの福音書の中には、それは私に対して御使いたちは大きな喜びをあなた方に与えるというメッセージでした。まあ、加藤常明というですね、日本の説教者を代表する方ですが、この方の奥さんが亡くなりました。悲しみの中にいます。そのことを、私のことを喪中の身だと人は言うんだそうです。日本では愛するものを失った者は喪に服する、年末年始の挨拶はしてはいけない、時々牧師たちから来る年賀状にもそういう、誰それが亡くなったので年賀状をお送りすることはできませんという案内が来るそうですが、私はそんなことはしません。喪中の者はクリスマスおめでとうと言ってはならないでしょうか。それはとんでもないことです。私も以前ですね、両親が亡くなって兄が亡くなった時も年賀状を出したんです。それはどんな状況の中にあっても、それは新年の挨拶をする、 一般的にそんなの喪中だからと出しちゃいけないというこの風習の中でですね、加藤先生がそういうふうにその書いてるのを見て私も心を強くしました。クリスチャンにとって喪中というのは、それは一週間やそこらはあるかもしれませんけど、ずっとクリスマスも喪中、新年も喪中であるということはありえないことだと思います。クリスマスは神様が私たちと共にいてくださるという、キリストが私たちのところに来てくださったというこのメッセージを、喜びを享受するというのが、これがクリスマスです。最後にクリスマス、イエス様がインマヌエルとなったということは、死に至るまで私たちと一緒にいてくださる。聖書の中には、私はいつもあなた方のそばにいますという、このバークレーの訳の中を見ると、このマタイの、28章の2節、私は世の終わりまでいつもあなた方と共にいます。これはバークレーは、私はいつもあなたの傍らにいますよ、傍らですか、いつでもそこにいますよというこのことですね。私たちがどんな状況の中で病気になっても、あるいはまた仕事がうまくいかないときでも、私の傍らにいますよということです。ヨハネの福音書の中には、あなた方を捨てて孤児とはしませんとイエス様はそう言われたんです。一人ぼっちにしません。ある人は、神は私の息遣いよりも私の手足よりもそばにおられる、眠ることもまどろむこともない神様、詩篇の121編の中にそう書いてありますけれども、死ぬまで私と一緒にいるんです。このイザヤ書の中にはですね、イエス様は計りまで私たちと共にいるという言葉がありますね。インマヌエルの神様というのはまさにそういうお方なんだと。私たちのそばにいつもいてくださるんです。どんな時にも私たちのそばにいるんです。私はこの人生のですね、総決算を迎えるときに、何という言葉を残すでしょうか。ジョン・ウェスレーという人がですね、あなたの人生で一番素晴らしいことは何でしたかと聞かれたときに、彼は、神が私と共にいました。神共にいますということが、このウェスレーの最後の言葉だったそうです。昨日は、ゴヤ教会の、泊文道先生の奥さんの純子先生が亡くなって、その告別式に行きました。その家の写真を見ながらですね、なんと死の証人として生きた美しい死であったかなと、私はその家を見ながら、またその告別式に参列しながらですね、そういう思いをいたしました。美しい死というもの、それは神様が共にいて生涯を神様が導いてくださったという、これが私たちの人生の終わりの時ですね。神が共にいますということが美しい人生の終わりとなっていく。ですから、そうだったら死というものは悲しみでもない。イエス様が最後の最後まで一緒にいてくださるんだから悲しみではないということをね、そこにじっと座っていて、その写真を見ながら、あ、素晴らしい生涯を送られたなとこう思いました。インマヌエルは神様が私たちと共にどんな時でも、私が調子が悪くなってイエス様は知らないというようなことがあったとしても、そういう時が一時あったとしても、それでも主は私たちのそばにいつもいてくださるお方なんだと。そのことを覚えながら、インマヌエルの神様っていうのはまさにそういう神様の約束の言葉をですね、私たちはそのことを信じて歩んでいきたいと思います。お祈りいたします。